フィリピの信徒の手紙第4章の6節と7節。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いと捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとをキリストイエスによって守るでしょう。日本にキリスト教を宣教したフランシスコ・ザビエルという人が宣教師がいますけれども、その日本に来た時にですね、こういうふうな言葉を言ったんですね。神もイエスも知らない人は一体何を知っているのだろうかとですね。もう不思議な言葉ですけど、神もイエスも知らない人は一体何を知っているんだろうか。多分神父で宣教師ですから、やっぱり私たちっていうのは神様とイエス様を知るという、それが人生の目的だという、そういうことだったのかもしれません。自分が何を知っているかっていうのを考えるときに、本当に知らねばならないことを知っているのかと問いたくなるときもあります。たくさんの本を読んだり知識があっても、その人は本当に知らなければならないことを知っているんだろうか。本当はもっと他に知らなければいけないことがあるんじゃないかな。生命の神秘を探求するためにですね、顕微鏡を覗いてもそこに神様は見出せないのだ。そう思うと、このザビエルが言った神もイエスも知らない人は一体何を知ってんだろう、この言葉は深い言葉だなと思っています。イエス様の何を私たちはじゃあ知っているのか、どうしてこの世にですねイエス・キリストが誕生したのか、しかも赤ちゃん一人の身ごりごとしてどうして生まれになったのか、しかもなぜ貝羽桶の中に生まれたのか、そのことの本当の意味をですね、私たちは知っているかというと、実は知らないのかもしれないなと思います。パウロはフィリピの信徒を励まして祈りと願いと教えています。この言葉の前に、主はすぐ近くにおられますという言葉があります。主はすぐ近くにおられます。イエス様がすぐ近くにおられるのだから、だから心配せずに思い煩わず近くにおられるイエス様に語りかけなさい。本当にしなければならないのは何かっていうと、イエス・キリストがそばにいるよというですね。そのイエス・キリストがそばにおるんだったら、私たちはどんなですね願い、どんな祈りをするのか、そのことをですね、こうパウロはですね教えているのではないかなと思います。すぐ近くにおられるイエス・キリストにですね、求めているものをですね、何でも神様に打ち明けなさいと、そういうふうに言っているのです。広島教会で牧師をしていた時にですね、まだ若いというか47歳という若さでですね、天に召された方がおられましたですね。でこの方の洗礼っていうのはですね、非常に不思議な洗礼だったですね。太く短く生きた人だったんだなと思いますですね。実は旦那というのはとんでもない人だったので、仕事も何にもしない人なので、確かこの人会社を2つぐらい経営してたと思うんですよね。それでもうとにかく一生懸命にですね、仕事と家庭にですね尽くしてこられたんですね。体格のいい人だったんですね。でなんで洗礼を受けたかっていうと、そのお母さんとですね、妹さんがですね、広島教会で洗礼を受ける、そこにですね付き合ってこられたんですね。で洗礼の話をしてた時にですね、なんて言われたかっていうと、私も洗礼を受けたいですね。前の日だったんですよね。私も洗礼を受けるですね、絶対受けるって言ってですね言われたので、じゃあいいでしょうって、じゃあ3人で親子3代でですね、娘もいたのか、娘とお母さんだったから、自分もですね受けるということで親子3代で、洗礼を受けたんですね。ところがその次の週に脳腫瘍が見つかって緊急手術を受けたんですよね。お医者さんはですね、このまま帰らないかもしれない、植物人間になるかもしれないという宣告を受けてですね手術をなさったんですけど、奇跡的に手術はですね無事に終わったんですね。でそれから何をされたかというと、1年間身辺の整理をして、最後に教会にですね自分のお父さんの納骨をして、そしてお父さんの記念会を1年後にしてですね、そして天に召されていくんですね。で1週間前のことだったんですけど、こういうふうに来て言われたんですね。牧師先生、私はもうすぐ死ぬと分かってたんですよね。もう死ぬですね。 でもですね、死んだらどこへ行くか分かったんですね。それは神様のもとへ行くのだから自分は安心している、もう自分は洗礼を受けて神様のもとに行くからですね、私は安心している。なので身辺の整理をここで1年間全部やったんですね。思い起こすことはないんですね。そしてですね、その後倒れて亡くなるんですよね。で最後の言葉がですね、何だったかっていうとですね、ルーテル教会行く、教会に行くって言って亡くなったんですね。不思議だなと思ってですね、別に洗礼の準備も何もしてるわけじゃないんですよね。自分のお母さんと自分の子供が洗礼を受けるので、たまたまでそこにいたので私も受けるって言って受けられたんですけど、でも最終的に彼女が見つけたのは何かっていうと、自分の行くところがはっきり分かったということなんでしょう。パウロは何事につけ感謝を込めて祈りと願いと捧げなさい、求めているものを神に打ち明けなさいと言われました。多分このことをですね、1年間されたんだろうなと思います。まず自分が生かされていることを感謝し、自分の死を見つめながら1年間準備をし、祈りと願いと思って生きてきて悔いはないという人生で47歳で天に召されていった、まあ、素晴らしいなと思いながらですね、その人生を振り返りました。本当に私たちは一体神様との生活の中で何を知ってんだろうな、まあ、やっぱり思い起こすことがあります。まあ、ザビエルがですね、神もイエスも知らない人は一体何を知ってんだろうといった言葉の意味はですね、やっぱり神を知るということの大切さ、まあ、そのことを教えているのではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうかこのクリスマスの季節、私たちが御子がこの世に誕生してくださったことを本当に知ることができますように、神様とイエス様を知ることによって自分の人生を豊かなものにしていくことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会に総信者、求道者、牧師、母子の家族と共にいて守り導いてください。病床にある方が、また悩みに直面している方々、死に直面している方々にはイエス様が共にいて御言葉のを与え、癒し、導いてください。今日も九州学院でゴスペルの授業がありますけれども、どうかこの授業が楽しいものとなりますように、奉仕してくださるひいひふの方々の上に豊かな祝福を与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。